西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、11月の西宮徹底解剖は西宮の自然を楽しもうということで、 NPO 法人子ども環境活動支援協会リーフの理事の小川正義先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしております。今週も小川先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、4週目ですので今日は生放送でございます。小川先生への質問とか、それからまだまだ間に合います。1週目2週目3週目のクイズの答えを書いて、どうぞどんどんお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514、 そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまで送っていただきたいと思います。お待ちしていますよ。さて、この3連休本当にいいお天気にも恵まれまして。
そうですね、
小川先生もどちらかへ。
はい、はい、私はうちの教会で指定管理をさせていただいている兜山自然環境センターの鮭小山キャンプ場で、
はい、
ちょっと施設のお世話をしてまして。
あ、じゃあ半分というかほとんどお仕事で。
もうはい、どっぷりと仕事で山の仕事やってましたけれども、はい、もうすごく紅葉が綺麗かったですね。
最高の、
そうですね、
ね、
もみじのね、うん、赤とコナラという木がね、もうだいぶ緑から黄色くなってきて、はい、もうどんぐりがいっぱい落ちてますしね。もう山がもう緑の部分もありますけれども、黄色と赤と茶色と緑がこう入り混じって、
はい、
すごく綺麗です。
うわ、本当に皆さんの中にも素敵なアウトドアライフをお楽しみになった方たくさんいらっしゃると思うんですが、第4話の今日はですね、山川海の自然が身近に楽しめる町西宮と題して、うん、まさにその今の、ね、おすすめスポットなんかも具体的に教えていただきながら進めていきたいと思いますが、はいはいはい、メールを頂戴しております。こちらは西宮市にお住まいのきみこさんです。津戸川にアユがいるなんて知りませんでした。小学生の時に友達と EWC の活動で生き物ウォッチングをしたのが懐かしいです。4週目の放送も楽しみにしています。今年十数年ぶりにまた西宮に引っ越してきたので、暖かくなる春からまたいろいろ散策してみたいです、といただきました。
そうですね、嬉しいですね。
ねえ、
一般の方々に EWC っていうのはね、
はい、
ちょっと分かりづらいんですけれども、西宮市役所が始めた環境学習の活動で、
はい、
1992年に始まってるんですよ、
うん、
ですからもう20年超えてますよね。
ですね。
で、本当に身近な自然を探そうとか、自分の身の回りの環境問題に興味を持とうということで、当時ですね、子ども小学生の方々がもう5、6年生がグループ作って、で自分たちで申し込んでくれてですね、もう本当に西宮のいろんな地域で、
うん、
子どもたちが自発的に活動やってくれてましたね、うん、ですから、はい、このきみこさんももしかしたら、うん、心当たりがないわけではないんですが。
そうなんですか。
うん、やっぱりその当時に活動してくれた人やったら嬉しいですね、うん、
生き物ウォッチングを、
はい、
ね、なさったということなん で、
ね、
ぜひその思い出をまた だから十数年ぶりに西宮に引っ越して来られたってこと、うん、そのずっと前だから本当に20年ぶりぐらいかしら ね、
そうですね。
また生き物ウォッチングもしていきたい、うん、いただきたいと思いますが、春まで待たなくてもいろいろありますよね。
そうですね、
はい、
まあ、EWC の活動を、ね、いうのはもう1年間を楽しもうということですから、まあ、生き物がよくいる、まあ、夏場とか、ね、
はい、
春ごろ思いがちなんですけども、やっぱり冬には冬の、生き物がやってきますし、
はい、
一年中西宮っていうのは山川海にいろんな生き物が来るという町ですから、
素晴らしいですね。
まあ、そういう生き物のことを、まあ、ちょっと興味を持って、調べてみるだけでも随分といろんな出会いがあると思いますしね。で、今西宮市の方で、市民の皆さんに市民自然調査というのを去年やっていただいたことを受けて、はい、で今年はそのじゃあどんな生き物がいるかを写真に撮って、
はい、
で写真を送ってくださいと。
で
西宮市で今だいたい3600種ぐらいがおるっていうのは分かってるんですけどもね、でその生き物の今度写真をつけた、
はい、
図鑑のようなやつをホームページで公開しようっていうので今やってるんですよ、
はい、
ですからもう普通市民の方でちょっと興味があればカメラでその生き物を撮っていただいてですね、うん、送っていただけるとその市役所の西宮の生き物図鑑のような、
はい、
その写真情報館にですね情報がアップされることになると思いますので、まあ、これはこれで、うん、生き物とも出会うけれどもその市民が楽しむそういう写真情報館に情報を提供するという、
いいですね、ぜひ、
はい、いいと思いますよ。
キミコさんにも参加していただきたいですね、はい、西宮市内で撮影されたもので過去3年以内に撮影された写真画像は OK ということですので、はい、今から出かけてって撮らなくても、
あ、そうですね、
過去にこれいいぞっていうのがあれば、はいはいはいはい、ぜひ、ね、お寄せいただきたいですね、はい、来年の1月25日まで募集期間があるようですのでまだまだ、ね、はい、ゆっくり選んでいただければ、
今も何名か、
はい、
すでに写真送っていただいたり、
そうですか、
結構マニアックな写真も含めてね、うん、ありますから、
はい、
まだ西宮今3637種、
はい、
確認をされたということで、生物多様性の西宮の戦略を作った時にそういう情報を出したんですけどね、もうすでに当時見られてなかったものもかなり情報来てるので、
まあ、
西宮の生き物情報はもっとこれから増えていきますね。
お、これちょっと楽しみですね、さて、ラジオネーム宮子さんいただきました。増井さん、小川先生こんばんは。興味深く番組を拝聴させていただいています。生まれも育ちも西宮な私ですが、全く知らなかったことばかりで、まさにへえそうなんやと驚きの連続でした。特に兜山に長くて意外な歴史があったこと、強く印象に残っています、うん、魅惑の山しっかり覚えましたよ。話を聞いているうちに幼少期に近所の田んぼへ生き物を見に行ったりしていたことを思い出しました。震災で景色が一変して今では綺麗な風景になっていますが、いろんな自然に恵まれている西宮だからこそ、それを生かして身近に触れられる自然を私たちも残していくべきだし、後世にも残していってほしいと思います、
うん、ありがたいですね。西宮は本当に震災があって、まあ、いろんな大きな家が、ね、潰れたりとかして、まあ、そういう、こう個人個人の民家が持ってた緑っていうのは減ったんですけれどもね、でもやっぱり一方で下水道が整備されたりとかして水はきれいになってますしね、で水路の生き物、川の生き物はやっぱり20年前、いや30年前から比べるともう随分と変わってます。さっきの千歳川の鮎なんかも ね、まさにそういう象徴みたいなもんですけれどもね、ですからまだまだ西宮の自然というのはこれから楽しんでいけるようにもっと豊かになると思います。
あ、これも嬉しいですね、はい、さあこちらはラジオネーム聞き酒で二日酔いさんでございます。小川雅義先生、増井孝子さんこんにちは。西宮の自然の豊かさ本当に素晴らしいですね、うん、時々桜山並みバスで北部に行くのですが、初めて丸山を見た時、兜山の兄弟みたいと思ったものですただバスから見て沿道に竹が茂っているのが気になります。学生時代、竹は根が浅いので茂ると土砂災害が起こりやすくなる、そんな話を聞いたことがありました。これって本当でしょうか。
どうですね、あのやっぱりこうあの竹がずっとこう今日本の山で、あの森林の整備をしないと広がっていってるっていうのはありますね。ですからやっぱりその竹をそのまま置いとくのかっていうのは、あのすごく今問題になってるんですね。でかといって根を張り出すと、もうやっぱりこう広がっていってしまってですね、もう追いつかない。でその今おっしゃられたその、災害との関係でいうと、まあ、当然こう根は張っていくんですけれどもね、深いところにはいかないですね。であとはやっぱりこう土壌とか、その傾斜地かどうかとか、そういったものによってだいぶ影響されると思いますね。ですから、まあ、平地であればね、まあ、それはないんでしょうけど、斜面の、あのこの花崗岩のですね、やっぱこういう脆いようなところだと、やっぱりどうしてもこう表層が滑ってしまうという可能性はあると思います。
ということはやっぱりこれもちゃんと考えないといけない、
そうですね、
今後も、ね、問題の一つですね。
あの昔だったらね、あの本当にみんながやっぱりこうあのお家の薪材を取ろうと思って山へ入ってね、木の手入れもしてましたけど、
はい、
それができてませんからね。やっぱりそういう意味で山を放置するとあのやっぱりしっぺ返しが来るかもしれないので、もしその結果として竹が伸びてるんであれば、それもどうするか考えておく必要ありますね。
やっぱり真剣にやっぱり向き合わないといけないということですよね。はい、無関心でいてはいけない。
そうですね。
でもちゃんとあのね、桜山の見ますから、ちゃんと見てらっしゃるっていうところがすごいなと思いますし、こういうやっぱり感覚を持った人が、市民がもっともっと増えていくと、
そうですね、
安全で自然の美しい街になっていくんですよね。さてこちらはラジオネームビールドランカーさんでございます。おすすめのハイキングスポット、紅葉スポットを教えてください。来ましたね。はい、
あのまあ今日僕が勤務していた鮭郷山っていうところもね、
はい、
あの今ちょうど紅葉見頃ですし、
はい、
あのこの近くにあの、兜山荘とか、あの六甲保養荘というまあ、県と市のですね保養施設があるんですね。でその裏側にずっとこうちょっと簡単にあの散策できる鮭郷山キャンプ場の四季の道っていうのがあるんですけれども、
はい、
これはもうあのキャンプ場があの閉まっててもあの自由に見ていただいてまた出れるようになってるんですけど、あのこの四季の道をずっと歩くだけでもあの結構楽しめますし、あとあの北山緑化植物園の方もですね、いろんな木がありますし、はい、今もうここあの 1週間ちょっとはまだモミジも綺麗でしょうから、北山山荘のあのモミジなんかは本当に素晴らしいと思いますね。
まさにそのね、鮭郷山の四季の道じゃないですけど、その四季折々を楽しめる場所っていうのが西宮には多いんですよね。
まあ、あと、山の方のその紅葉っていうのもありますけども、前にお話しした西宮には浜がありますね。はい、甲子園浜とか高麗浜、お前浜で、ここには一年を通じて野鳥が飛んできます。で今ちょうどこの冬場の時期っていうのはですね、あのシベリアとか、
はい、
その寒くなるエリアからあの越冬のために日本に渡ってきてるカモ類がすごく多いんです。
なんかかなりの種類が今やってきてるそうですね。
ちょっと、山のですね、あ、ごめんなさい、あの海の方の施設の人にも聞いたんですけどね、はい、ちょっと専門的になりますけど、スズガモとか、キンクロハジロとか、あとオナガガモとかヒドリガモ、こういったものはもうすでにだいぶ来てますし、
はい、
きっとですね、初めての方見たらびっくりすると思うんですけど、海アイサとか、こういう潜水するようなね、はい、鳥もいます。
まあ、
潜水して魚を追っかけてるとかですね、まあ、こういういろんな渡り鳥が今来てますから、海の方でも、まあ、ちょっと風が吹くと寒いですけれども、楽しんでいただけると思いますね。
これ第2回エコツアーということで、甲子園浜の歴史と冬の野鳥観察会というのが12月13日の土曜日朝10時からお昼12時半まで甲子園浜自然環境センターで開かれるんですね。
そうですね、
はい
はい、今市の方がこれ募集かけてますので、
はい、
西宮自然保護協会の三宅先生が講師されますから、浜の、そういう自然観察だけではなくて、ちょっと歴史的なところのお話もあるということですから、もうこれは、はい、すごく興味がある方には面白い テーマだと思いますね。
12月の5日まで受け付けています、はい、ということですので、甲子園浜自然環境センター、電話0798-496401 496401、こちらの方までお申し込みいただきたいと思います。ただ定員が30名ということなので、いっぱいになっちゃわないうちにぜひ早めに、ね、お申し込みいただきたいですが、まあ、こういうふうに本当にいろんな見どころが西宮にはあるんですね。
そうですね、まあ、私たちの協会の方もですね、はい、コープ神戸さんとか、うん、あと西宮さんと、幼稚園保育所に行っていない、
はい、
お母さんと子どもさんたちを対象に森の子育て事業というのをですね、鮭小山でやってるんですね、
は
い、で11月26日とそれから11月27日それから12月4日それぞれお昼にですね焼き芋を作ったり、
はい、
あと豚汁みたいな私たちが作ってるその農地のですね、はい、野菜を使って、ちょっとお昼も食べながら自然の中で、いろんな自然の色集めをしたり、それからちょっと自然の素材を使ったアートやったり、あとクリスマスのリースを、
はい、
もう山の中で作ってみよう、
いいですね、
というようなことを企画してますので、もしね、ちょっともう日にちが迫ってますけれど、ご興味のある方は申し込んでいただけたらありがたいなと思います、
はい、こちらは事務局 NPO 法人子ども環境活動支援協会、電話が0798-691185、
はい、
69-1185、はい、こちらまでぜひお問い合わせお申し込みいただきたいと思います。最近ではね、本当になかなかお母さんやお父さんたちの世代で、ね、どうやって子どもと一緒に遊んだらいいのかわからないという方も、ね、
そうですね、
いらっしゃるようなので、
まあ、どうしても小さい頃はね、
はい、
そんなにあちらこちらへというふうに用連れていかなかったりとか、特にお家で子どもさんをね一人で見ておられたりすると、はい、どうしてもこう育児疲れというかいうのもありますし、せっかく西宮こういう自然の中でね楽しめる場所があるので、
はい、
もうぜひこういうところに来てお母さんもリフレッシュしていただけたらいいし、で、まあ、いろんなご家族集まりますから、まあ、ちょっとそのいろんな話をしたり、
はい、
ちょっと日頃の悩み相談をしたりとかですね、お友達作りをしたり、
うん、
で子どもたちにとってもその自然の中でねやっぱりこう お食事したりとかするとなんかこういつもこんなに食べないのにっていう子が一生懸命食べたりしたり
美味しく食べられるんですよね、
まあ、いろんな意味 で、
うん、
この自然をこう使って子育てにも応援できたらというイベントですので、
は
い、ぜひぜひお願いいたします。
森の子育てご参加いただきたいと思います、はい、それからリフさんではその農業塾だったりとかもう本当にいろんな方向から自然と親しむ、
そうですね、
ねことをやってらっしゃるんですよね、
もうこれはもう1年スケジュールでやってるので、はい、大体4月始まりなんですけどね、ハウス食品さんとか、
はい、
あと西宮で廃棄物の関係の仕事されてるリバックスグループさんとか、うん、
はい、
そういう企業の方、それからあとコープ神戸さん、
はい、
あと神戸女学院大学、いろんなところが、まあ、地元の農家と一緒になってですね、
うん、
市民の方の農業塾をサポートしていただいたり、
はい、
企業の方 のイベントをやったり、あと大学生が市民向けのそういう農業を通じたイベントをやったりとかですね、あともうコープ神戸さんなんかはその農業と食とかそういったものをつなぐということもねやられたりとか、まあ、いろんなフィールドで使っててですね、まあ、とにかく1年間今までは田んぼ田植えでですね、
はい、
で稲刈りで最後は締めの作る、
うん、
であと1年間の野菜を育てるということをやってたんですけど、で今年ぐらいからそろそろ麦をやろうということで、
はい、
今年は本格的にちょっと麦もですね、
うん、
植えてみようというふうにしてるんですね。
じゃあ西宮で麦畑が、
そうですね、
楽しめるわけですか。
住林寺の近くのですね、ところでちょっと今度道路際の田んぼを今度は麦畑に変えますのでね、
はい、
まあ、これからちょっとずつなんか青い芽が出てき、緑の芽が出てきたなと思ったら、
うんうん、
それは麦で、
はい、
でこれが4月5月6月になるとですね、
うん、
銀色にね、金色にバーッとこう広がっていきますから。
素晴らしいですね。
まあ、その眺めもね、うん、ぜひ見てもらえるようにうちスタッフにちょっと葉っぱかけてしっかり育てさせます。
で収穫した後はまた何かにね、パンか何かに、ね、おうどんとかになるんですかね。
やっぱりそういうのもね、やっぱり、うん、50年前はね、やっぱり皆さん農家の方も麦と米ってセットだったらしいんですよ。
そうなんですか。
まあ、途中でね、もうやっぱり麦は作らなくなりましたけど、うん、まあ、西宮産の小麦でパンをというのも、まあ、ちょっと我々の夢ではあるんですけれども、
ね、そうですね、はい。まあ、本当にいろんな取り組みをなさっているリーフさんなんですが、うん、またね、次年度も何をやってくださるのかすごい楽しみですので、はい、また引き続きよろしくお願いいたします、はい。さあ、というところで、クイズでございます、西宮徹底解剖、毎週3週にわたって3つのクイズをお出ししました、はい。さあ、それでは今日はその正解答え合わせと、そして当選者の発表です。1週目は、西宮市内で環境省の鳥獣特別保護区に指定されている浜はという問題でした。
はい。答えは甲子園浜です。
はい。そして第2週は、川に名という貝を餌にしているホタルは何ホタル？これが問題でした。
はい。答えは、源氏ホタルです。
はい。そして3週目は、西宮のシンボル、高さ309メートルで魅惑の山と呼ばれる山は、
兜山です。
はい。以上3つの答え、全部を正解なさった方の中から、お一人に3000円分の図書カードをプレゼントします。それでは、今日のクイズ当選者の発表です。さあ、それでは小川先生に選んでいただきましょう。
はい、当選された方はキミコさん、
はい、
です。
あ、EWC の活動で生き物ウォッチングをしたのが懐かしい思い出ですと書いてくださった。
そうですね。本当に、はい、うまく、そういうちょっとね、過去のね、はい、活動していただいている方に、まあ、当たっていただいて嬉しいなと思いますね。
はい、はい。3000円分の図書カードを送らせていただきますので、どうぞまた自然の関係の本でも、
そうですね、
ぜひお買い求めいただきたいなと思います。
はい。
今月もたくさんの方にご応募いただきましてありがとうございます。今月はキミコさんに当たりました。さあ、というところで、本当に西宮の自然、もうまさに豊かなこの西宮の自然を楽しもうということで、はいはい、小川先生にね、本当にいろいろお話を伺ってきたんですが、まだまだ語り尽くせないこといっぱいありますよね。
そうですね。やっぱり西宮、何遍もね、言っていただいてますし、市民の方もご存知だと思いますけど、やっぱり山があって、川があって、で海があって、で池も、うん、ありますよね、
はい。
であと湿地がある、うん、で私たちが今やっているような樹林寺とか、あの辺にはこう里山里地というような田畑もあると、うん、こういう町っていうのは本当に珍しいと思うんですね。で塩津山口の方にもまだ田畑も残ってますし、でそれぞれの環境もあります、うん、でやっぱりそういうのをやっぱこう市民がもう本当にもっともっと身近にね、利用していただいて、使っていただいたら、これはやっぱり残そうということで、うん、また市民の気持ちもそっちへ向いていくと思うんですね。
そうですね、うん、だから本当に NPO 法人の子ども環境活動支援協会、まあ、リーフさんなんですけど、はい、その子どもの頃からこの環境に親しむということが、うん、はいはいはい、いかに大人になってからもまた次の子どもにも教えるとかね、うん、なんかこう自然と身近に接することができるかっていう、うん、やっぱこの子どもの時のどういう接し方をするかっていうのはすごいキーポイントになるような気がするんですけどね、はいはい。
やっぱりこう原体験っていうのがね、うん、やっぱりこうすごく大事だと言われますね。でこう大人になってからでも当然そのいろんな生き物に接して興味を持つということはあるんですけれども、やっぱりその幼児期から少しずついろんな世界をこうやっぱ広げていって、でそうすると興味が湧いてくると、小学校になれば小学校のレベルでまた生き物との付き合い方も変わりますし、中学校高校といけば専門的なところに興味を持つ人もいますね。で今日お手紙いただいた方の EWC の活動ですけれども、はい、まあ、もうこれが二十何年になるわけですけれども、私たち仕事やってて、当時 EWC の活動に出会ったので 環境の大学に行きましたとか、あとあの学校の先生になって、うん、で今僕が今度は子どもたちにやっぱこういうことを体験させたいとかですね、あの県の職員の方もおられて、うん、僕はもうあの活動があったんでその環境のね、あの部署で働きたいと思ってっていうような、やっぱりその大人になってからすごくこうあの子どもの頃の思い出がやっぱり力になってるっていうのはもう本当に最近よく耳にするんですよ。ですからまあ私たちがまあ子どもにそのちょっと自然の中で遊ぼうとかですね、さて連れ混んでるだけではなくて
はい、はい、
やっぱり子ども自身はやっぱりその場でね、やっぱりいろんなことを感じてくれてると思うんですよね。
そうですよね。
だからまあそれはやっぱりその場に連れて行ったのはやっぱ大人の責任ですし。
そうですよね。本当に小さい皆さんが一人で行けないですからね。行けるわけではないですからね、
う
ん、
でやっぱり自分がそういう、こう体験をした人たちはやっぱり自分の子どもにもぜひそれをさせたいっていうふうに思ってくれると思うんですよね。
確かにね、うん、本当にもう危ないからダメダメダメっていうのではなくて、はいはい、その見守りながらちょっと冒険もさせたりっていう、うん、そうですね、そういう経験体験がやっぱり大人になったら大きく花開くっていうこともいっぱいあるんですよね、
う
ん、
まあ、もう僕はやっぱりその西宮市民の特権やと思うんですね、自然と出会えるっていうのは、はい、
本当そうですよね、う
ん、やっぱりこれは、うん、あのね、あの非常に転勤族が多い町やと言われますけれども、はい、逆にその転勤族の方の方があの西宮のことに興味を持って、うん、あちこち行きたいとかですね、はい、興味を持っていただけるんですよ。
確かに、え、そんなとこあったみたいな ね、逆に教えられることもありますもんね、
ですから、まあ、あのもう少しね、あの子どもたちは学校保育所や幼稚園や学校で もういろんな自然出会いますけどね、むしろ親の方がそういう機会が少ないんですよ。ですから、まあ、ちょっとあのお休みの時にですね、子どもたちと一緒に子どもが行った、うん、小学校で行った幼稚園で行ったようなところに一緒に、はい、行ってみるとかね
親が連れてってもらうんですね、
親が逆にね、
子ど
も
さんに
そういうことからもね、あのなんかこうつながりができてきてもいいかな、
なるほど、
ね、やっぱ親が一方的に子どもとか連れて行ったるだけじゃなくて、子どもの方が環境のこととか自然のことを勉強してますからね、
はい、
やっぱり親が逆に子どもから教わってもいいんじゃないですか
そしてそんな親御さんにはまたいっぱいあの小川先生がね、
はい、
こう情報を出してくださるというのね、そういう中で、まあ、大人も子どもも自然と大いに触れ合えれば本当に素晴らしい西宮ライフ送れそうですよね、はい、ということで本当に1ヶ月にわたりましてありがとうございました。さて来月12月は西宮宮の食文化を食べ尽くすというタイトルで兵庫栄養調理製菓専門学校教授の柏木直樹先生をゲストティーチャーにお迎えしていろいろとお届けしてまいります。まあ、あの西宮は美味しいものがいっぱい育ってますし
そうです、ね、
素晴らしい環境の中でまたそれを食べるという楽しみも、来月はねまた突き詰めていきたいななんて思ってるんですけれども、
いやもうやっぱり自然っていうのはあの食べるものの元ですからね、
はい、
でやっぱりこう食べ物を見た時にやっぱ自然が思い出せる、やっぱ自然の中でやっぱり食べる恵みも考えられる、やっぱそういうことがやっぱどっちからもやっぱアプローチしていったらすごくいいと思いますね。
そうですね、はい、そしてその全てを楽しめる西宮っていうのに住んでるってやっぱり幸せやなと改めて思いますよね。
あのまあ、私たちも今ね農業をやってるのは、うん、やっぱり自然のことをやっていた時にやっぱり食べるということは、はい、あのそれを通じてね、うん、自然のものを体の中に入れるわけですから、はい、やっぱり体の外も健康で中も健康で、うん、
ですよ ね、
やっぱりそういうことをやっぱり身をもって体験していただけたらと思っています。
はい、11月の西宮徹底解剖は西宮の自然を楽しもうというタイトルでゲストティーチャーに NPO 法人子ども環境活動支援協会リーフの理事の小川正義先生をお迎えしてお届けしてまいりました。小川先生本当にどうもいろいろありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
またいっぱいいろいろ教えてくださいね、はい、引き続きよろしくお願いいたします、
はい、どうもありがとうございました。
西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。